海外旅行を楽しむ30の方法。その1、海外旅行で一番必要なのは時間やお金ではない。勇気だ。私はこれまで何度か海外旅行に行ってつくづく思うことがあります。海外旅行に行くためにはやはり時間やお金がかかります。国を越えて旅しますから、それらにまとまった時間とお金が必要ですね。時間とお金がないのはわかります。しかし、時間とお金があり、海外に行きたい気持ちがあるにもかかわらず、旅行としない人がいます。そういう人は決まっています。海外旅行は不安があること。この不安とは様々な意味が含まれています。長い文化、聞かないことは全く見知らぬ土地などです。往々にして海外旅行は勇気が必要とされる場面の連続です。いくらお金があっても勇気がなければ、まず海外旅行に行くことさえできません。言葉が足りない、行きたいことがあっても恥ずかしくなることができず、心が旅行を楽しみません。たとえ行けたとしても、現地は不安でいっぱいになるため、何も行動できなくなってしまうでしょう。実は海外旅行で最も必要とされるのは時間やお金ではありません。勇気です。これこそ海外旅行を楽しむために一番大切なことです。勇気があれば、低予算で時間がなくても海外に行きます。言葉の金があっても、耳で見て尋ねる勇気ができます。気になる場所があれば、尋ねることができ、一番の店に行きます。お尻の所がないても、振り払うことができ、ご飯面も増加されます。勇気があることで、より海外旅行を楽しむことができるようになります。時間やお金を作るように、まず勇気を出しましょう。海外旅行を楽しめるようになるのです。時間やお金より勇気を出す。海外旅行を楽しむ30の方法。その2、山や海を飛行機で飛び越えるとき、これまで自分を超えている。飛行機に乗っている時などを除けば、地上には広大な山や海などが見渡せます。下に行けないから大きな山や広大な海。何かワクワクする感じはありませんか？景色や風景もそうですが、一番ドキドキしているのはとんでもなく遠くへ向かっているという実感があるからです。海外旅行で山や海を越えているとき、自分を越えるイメージを持つことが大切です。道を走る道のない大きくて高い山。飛行機の下では絶対に越えない広大な海。それを飛行機で飛び越えるとき、まさにこれまで自分を越えるのと同じ状況です。これまでの住み慣れた土地を一時的に離れ、今まで目にしたことのない土地へ向かっています。その先には、これまでの自分には目にしたことのない光景が確実に広がっています。その見たことのない光景を見た瞬間、自分はどんな反応をするのか。それは自分でもわかりません。実際に現地について正しい反応を示す準備を動きます。飛行機の中で映画を見たり、通知を見るでしょうが、この少しでもいいので、何とかその様子を眺めましょう。飛行機の中から見る山と海の反動はとんでもなく遠くへ向かっているぞという実感を少しでも持つこと。海外旅行を楽しむ前の大切な意識なのです。山や海を飛び越え、正しい自分に出会いに行く。海外旅行を楽しむ30の方法。その3、飛行機の内職から旅の楽しみは始まっている。国内旅行を飛行機で移動する場合、乗っている時間が短くなりがちです。乗っている時間が短いので、内職を食べる機会も少ないでしょう。国内旅行では飛行機でも内職が食べられない場合が多い。一方、海外旅行となるとほとんどの場合で内職を口にすることになります。遠い距離を移動するため食事が出ます。この内職は航空会社によって結構バラエティに富んでいます。もちろん飛行機の中ですから狭い空間の中で食べることになりますが、それでも美味しいと感じてしまう。いつもと違った食事内容や食事形式にワクワクしてしまいます。機内食は本当に独特です。一風変わっているからこそ、海外旅行をしているぞという風にさせています。私は機内食が大好きです。全て食べるタイプです。苦手なグリーンピースを除いて残したことはありません。そのくらい楽しみです。機内食ではワクワクしてしまいます。海外旅行の楽しみは飛行機の内職から始まっているのです。飛行機の内職を楽しみにする。海外旅行を楽しむ30の方法。その4、飛行機内で見た暇は現地に到着してから内容が終わる。海外旅行の飛行機は基本的に長時間です。国の外で出て海を越えることになります。渡航先によっては半日以上飛行機に乗り続けることも目指しかねません。そこで最近の国際線は長時間の外国を思わせないよう機内の暇つぶしが充実しています。音楽、映画、ゲームなどが揃っています。しかし、ここで音楽、映画、ゲームを楽しみすぎていると後から災害がやってきます。フライトは短く感じても現地に着いたら一休みしたくなります。現地で遮って行動する元気にならない。ホテルに到着して少しだけ休もうと思っていると気づくが出ています。海外旅行の貴重な時間を失うことになる。到着時間が暇になるなら飛行機内では徹底的に寝ることをお勧めします。現地に到着してすぐ行動できるよう体力温存するためであり、時差を防ぐためです。うっかり飛行機内で音楽を聴いたり、映画を続けていたりすると体力を使ってしまいます。音楽、映画、ゲームは遠くしてからいかでも楽しみます。できれば、民生があればベストです。民生があれば音楽聴いてない、うるさい飛行機内でも寝やすくなります。飛行機内で出たら温存した体力を現地で爆発させます。その方が時差を受けても何にくい効果もあります。一の飛行機は寝て体力を温存する。海外旅行を楽しむ30の方法。その後、本当に観光地を楽しむなら早朝がおすすめ。どこで旅行に行った時、どのようなルートで見てもらいますか？おそらく多くの場合、見どころを観光するのが中心ではないでしょうか。旅行というくらいですが、当然、といえば当然です。外国人の停留所や旧跡など、観光地や交通の交通機関の駆使して時間の許す限り見てもらうことでしょう。しかし、変なことに気づきませんか？少し自然な場所ということに。観光地というだけに、国内や海外から大勢の人がやってきます。観光地に行くのは、売店と観光客であり、本当は名所を楽しみにしたのに、実際に行ってみると、売店と観光客であったりします。名所より増した売店や観光客の方が目立って気になります。これはこれでしかないことです。観光地はその地の重要な収入源ですが、売店が多いのは仕方ありません。しかし、観光地に来て、目にするのが売店と観光客の連続というのは少し悲しい気分になりませんか？もちろん、観光地を指定しているわけではありません。名所の内歴史などあるのは間違いないでしょうが、本来の現地の様子は少し異なると感じます。旅行に行ったら、やはりできるだけ現地の生の感覚を伝えたい。では、どうすれば生の観光地をより深く楽しむことができるのでしょうか？それは早朝を利用します。8時に開場するなら8時ちょうどがいいでしょう。もし時間制限が設けていない名所旧跡ならもっと早い時間でもいいでしょう。太陽が青が差し出た早朝はおすすめです。あえて、売店の人の少ない時間帯に行きます。より観光地をよりそのままの状態で感じることができるようになります。まだ人の売店もわからない時間に観光地を楽しむ。海外旅行を楽しむ30の方法。その6、現地の本当の様子は何でもない場所を散策していると感じやすい。本当の現地の様子は観光地は見ることはできません。観光地以外の何でもない場所を散策することで見て感じております。観光地は観光客のためにリアルです。有名どころに記念品やお土産を落としているようなずらりと並んでいます。観光地でよく耳にすることが安いよ、美味しいよ、買ってよという声があり、観光地は商用としてお化粧します。なかなかその国の姿は見えにくく雰囲気が感じにくい場所です。そこで私は旅行に行った時にあえて外国人も乗っていないような何でもないところを散策するようにしています。観光地でも何でもない場所です。ここでかれて終点を並べます。数時間かけてたっぷり時間をかけてやることもあります。するとその時本当のその姿が見えてきます。何でもない人の服装をよく生活したいから、この人はどういう生活を送っているのかということがよく見えてきます。経験の無駄な人の方がその国の姿が見えやすいのです。何でもない場所を散策する。海外旅行を楽しむ30の方法。そうなら、現地ではできるだけ現地の言葉で話す方がコミュニケーションが長引く。韓国に海外旅行中、食事を注文しようとした時のことです。韓国語がわからなかったので、英語を使って注文しようとしました。すると困った表情をされたことがあります。私は英語なんて知りません。ここは韓国なんだから韓国語で話してくださいというメッセージです。英語は国際標準語だから通じるだろうという私の考えがなかった。通じるといえば通じます。事実上、英語は国際標準語です。すべての人が完璧に英語を理解しているわけではないですが、簡単な英語から伝わることでしょう。しかし、通じてもあまり言い切りもされません。正しい英語の発音や文法でいくら流暢に話せてもそこは人間です。英語を話すほど現地の人は英語が知っているので、理解できるので、上から目線で話しかけられていると感じます。聞き慣れない言葉で話しかけるとあまり気分が良くありません。私は韓国語を詳しくありませんが、簡単な言葉は外国人に載っていました。そこで簡単な韓国語で話しかけると優しく教えてくれる場合が多いです。ただただし、文法も発音もかなり間違っているはずです。しかし、その現地の言葉で一生懸命に話そうとすると、急に態度が柔らかくなります。この人は外国人なら、でも彼は僕を一生懸命に話そうとしてくれている。少しでも理解してあげたい。助けてあげたい。そう思います。各国旅行生はそれぞれ国の言葉があります。旅行先が英語圏ならもちろん英語がいいでしょう。しかし、英語圏の言葉を話すに旅行したときはできるだけ現地の言葉で話をするように心がけましょう。イタリアなら中国なら中国語、韓国なら韓国語、ベトナムなら日本語です。ありがとう、お願いしますという簡単な言葉で結構です。さあ、一の勝負の中で勉強です。最低限の挨拶を覚えることができなければ、外国語なら現地の言葉を伝えても構いません。正しい言葉は恥ずかしないことです。下手でもいいから現地の言葉を一生懸命話そうとすると喜ばれます。現地の言葉で話しかける。海外旅行を楽しむ30の方法。その8、何でも受けにならない。ポジティブ旅行が海外旅行をより楽しめる。海外旅行に慣れていない人は大いにして受けに行きなです。社内場所旅行はやはりビクビクします。たって実は、天井の横にしら10までしないことになるでしょう。何か海外旅行で団体行動をしますが、ルールや規則を守るのは大切なことです。しかし、その一方、本当に旅を楽しみたければ、ポジティブに動くという姿勢も必要です。団体行動のルールや規則を守りながらも、自由な優先には積極的に動きます。もし、自由に動ける時間の少ないパッケージサーなら、最初から10時間の多いパッケージサーがおすすめです。10時間が多ければ、行きたいところに行き、自発的に海外旅行を楽しみやすくなります。見回りの一つの効率な箇所を悪くなっても積極的に動こうとする姿勢があるため、楽しみやすくなります。ポジティブに動く方がよりポジティブになる。それは勉強でも同じです。自分から積極的になる方が楽しくなるし、頭に動きます。仕事でも自分から動く方がやるなんて、ストレスが小さくなります。海外旅行でもポジティブになりましょう。行きたいところを積極的に主張した方がいい。行きたい観光地に行く。見たい人を堪能する。 大会軍を取りに行く。すべて任せたという点の姿勢ではなく、これがしたい。これを楽しみたいというものを目指す姿勢が大切なのです。自由時間が多い確定率を選んでポジティブに動く。海外旅行を楽しむ30の方法。上級。国内の感覚を維持させる。海外のやり方を吸収しようと感覚を広める。海外旅行をするときには、以上、僕のことを忘れることが必要です。完全に忘れるわけではありません。一時的に距離を置いて遠ざける。頭の片隅に置くという意味です。別に国があればその国のやり方があります。僕がやっていたようなそのまま他の国で通じることもありますが、通じないこともあります。通じないことがないと思っておいた方がいい。その方が現地に入ったとき正しい文化を吸収しやすくなるからです。現地は現地の様々なルールがあります。食事ならトイレ、飲み物の飲み方など僕とは一風変わった文化や知識があります。飛行機が99というほどで着陸したとき、今から新しい人間になったんだと思うわけです。現地でやっている人の真似をします。私の中でも特に驚いたのはトイレに入るときお金が必要なくなったことです。トイレの前に人が立っていてお金を入れないと入らせてくれません。日本ではまず考えられないことでどんどん入れました。燃えそうなときにお金がなかったらどうするんだろうと思ったくらいです。現地に到着したら僕のルールや知識は忘れる。海外旅行を楽しむ30の方法。その10。現地に到着したらまず大きく息を吸い込む。現地の様子を離れ感じ取る最初の意識。99。飛行機が陸に至ったお金と同時に次に到着したというふうになります。飛行機が出たとき初めに感じる変化は空気ではないでしょうか。僕から遠く離れた現地では気温の変化が大きい場合が多いことでしょう。僕より暑い寒いという温度差がすぐ感じられます。そういうとき不思議です。普段は不快に感じる暑い寒いもなぜか嬉しく感動的に感じられます。別世界に来た。いよいよ海外旅行の本番だ。ワクワクする気分にさせてくれます。現地に到着すればその国がどんなところなのかを理解するためぜひ来てほしいことがあります。大きな深呼吸をして現地の息を吸い込みましょう。現地の様子を離れ感じという最初の意識です。すると何とも言えない僕とは違った空気があるはずです。その空気こそ重要です。自然な音では草の香りであるでしょう。独特の香りがあるかもしれません。現地の人の汗もあります。仕事や食事から知られるそうした様々な空気が今に何とも言えない独特の空気になっています。通常私たちはその場所の文化や様子などを言葉で訳すことでは言い表せません。しかし言葉ではできなくても匂いになっています。空気は完全に流れることができるからです。その時に現在する様々な空気が流れない独特の空気が出来上がっています。見事一つに表現されているのです。現地に到着したら大きく深呼吸をして空の様子を離れ感じる。海外旅行を楽しむ30の方法。その11。ガイドブック1つで旅行の質は全く異なる。海外旅行をするならぜひとも手にしたいのはガイドブックです。これがないと何も始まらない。あったらいいね、どこではありません。必須です。これがないとで旅行の質は異なると言ってもいいからです。つまり現状に説明してくれたら不要だという人もやはり手にしておくことをお勧めします。これは大変安全を確保し、より海外旅行を楽しむためのルールです。国内旅行ではなく海外旅行です。行ったことのあるこちらの話も初めて行くときならなおさです。国内旅行とは国内で世界に足を踏んでるならやはり現地について少しでも勉強しておく方が安心です。街全体の地図、どんなお店がどこに何がおすすめなのか、その国の文化や知識、その国の特色、海外旅行者のための専門書ですから旅行に行く人の立場に分かりやすく書かれているはずです。基本的にガイドブックならやってはいけないなら書かれている場合もあります。ガイドブックの種類もよりますが大手出版社から出ているものが大きなはずではないはずです。可能なら最新のガイドブックを買うことをお勧めします。数年前のガイドブックも使えないわけではありませんが、数年元の様子やお店など異なる場合があるためです。ガイドブックを手に入れれば自分専属の基本的な伝統になることになるのと同じなのです。最新のガイドブックを購入する。海外旅行を楽しむ30の方法。その12。現状に観光地の話をしてくれてもあえてガイドブックを開いてしまう。ここは何だろう、どんなところだろうか。ツアーに参加していると基本的な伝統ないいタイミングで説明を始めてくれます。あ、聞いていただけるからガイドブックは今ないな。基本的な伝統の熱ある旅行していると次第にガイドブックがいないような気がしています。バスに乗って話を聞いていただければいい。しかしここがポイントです。確かに高ではありますが、これでは本当に旅行を楽しめません。受験の状態になっているからです。受験ではなく自発的に行動してこそ他の楽しみを引き出せます。たとえ現状に説明してくれてもあえてガイドブックは今は辞書です。英単語も自分の手で辞書を覚えやすくなります。ガイドブックも同じです。ここは何だろうと思ったとき自分の手で本を開いて調べることで頭に入りやすくなります。その本の書店を分かれるかどうかで旅の楽しみは全く変わります。わずか書店までより旅が面白くなります。現状に説明はガイドブックに載っていない情報もあります。逆に現状に説明もできない情報がガイドブックに載っていることもあります。手間を惜しまず両方で確かめるのです。現状に説明してくれてもあえてガイドブックで調べる。海外旅行を楽しむ30の方法。その13。海外旅行のガイドブックは初心者マークと同じ。持って歩くことを恥ずかしがらない。車の運転免許を取得1年未満の人は初心者マークを付けるのに義務付けられています。初心者マークを付けたことのある人は悪いと思いますが、付けた人と周りの車の様子が変わります。道を譲って手助けになります。急に周りの車が親切になります。初心者マークを付けることで運転に慣れていないことの人であるため優しくしようと思います。そういう気にさせます。海外旅行も実は初心者マークがあります。ガイドブックです。ガイドブックを持って歩くと現地の人たちが親切丁寧に優しくしてくれるようになります。諦めの旅行者とはその土地についてどういうことがよくわかるかです。道を尋ねたとき親切に教えてもらいやすくなったり、商品の利用者に応じてくれたりします。ガイドブックを持って歩くのは、今も旅行者のようで恥ずかしい人がいますが、恥ずかしいことはありません。私の場合はガイドブックを見せてやるようにしているからです。ガイドブックはガイドという名前と同時に初心者マークとしての守り方があるのです。ガイドブックは見せてるようにしてやる。海外旅行を楽しむ30の方法。その14。恥をかきに行こうと思う方が旅行はさらに楽しめる。観光地でこれなんだろうと思うことがあります。疑問を持つのは恥ずかしいことです。しかし、せっかく疑問を持っても恥ずかしいから聞くのをやめる人がいます。尋ねることをしないのはもったいない。新しいことを知るチャンスを捨てているからです。旅行中はどんどん恥をかくことを楽しむのがポイントです。バスの乗り物でも現地の人でもいいから尋ねてみましょう。わからないとピンときませんし、本当に楽しめません。旅先では知っている人がいませんから、どんなことをしても恥にはなりません。どうせ同じ場所に来ることはないから恥はあってないようなものです。また来たとしても同じ人に会うことはありません。そもそも初めての土地は何もしなくて当たり前です。質問してそんなことも知らないもと思われることはない。むしろ現地の人も旅行者なら知らなくて当然なら、知らになってやるよと考えてくれます。旅はたくさん恥をかこうと思って出かけるだけでちょうどいい。一応一応精神でどんどん恥をかきながら気になったことは尋ねましょう。そういう人が旅を心から楽しむことができるんです。旅の恥は忘れて気になったことはどんどん尋ねる。海外旅行を楽しむ30の方法。その15。看板に書いてある文字を声に出して読んでみる。海外に行くと、繁華街や商店街のようなところにお店の看板が書かれています。パッと見て、そこが何なのかすぐ分かるように書かれています。しかし、海外ですから、外国で書かれている文字に目を背けてしまいがちです。つい反射的に読めないと見えていませんか。それでは、せっかくの海外旅行の楽しみが判明してしまいます。看板の見ているだけではならない。声に出して読んでみます。国の言語によっては、文字を形からして読みづらいものがありますが、頑張って読んでみます。読み方が分からなければ、外国を使って発音を調べます。読んでみると、現地の人の気になります。自分が現地の人に近づいた気になります。ポイントは、実際に声に出すことです。声を出すことで、実感が湧きやすくなります。自分で発音して発音した声を見ていくことになるからです。看板の文字を海外に行ってからの楽しみの一つに海外で提供されている僕料理があります。ぜひ海外に行ったら僕の料理を食べてほしい。なぜわざわざ海外まで行って僕料理を食べるのか。それは帰国してからでも食べられるだろうと思います。今回ならせっかく海外に行きますから現地料理を食べるのが好きでしょう。韓国に行ったら朝日番韓国料理、イタリアに行ったら朝日番イタリア料理、アメリカに行ったら朝日番アメリカ料理です。海外に行きますから海外旅行して現地の食事を堪能すると思われます。海外で僕料理を口にするのは時間とお金の無駄になると思っているとそうでもありません。無駄ではありません。実は海外でしか食べられない僕料理もあります。海外に行った時に食べる僕料理と自分の国で食べる料理と比べてみましょう。おや、何か味が違うぞ。どこか妙な違いがあります。確かに僕料理と言えそうですが、何か癖があるはずです。その違いを楽しんでください。その違いこそ現地の商店街に実際ているんです。いか、僕の料理とはいえ、海外で提供されている以上、その地の商店街に使われています。その違いこそ現地の商店街と同じです。中華なら現地の商店街のものを好むでしょう。簡単な味なら現地の商店街は簡単な味を好むでしょう。研究や勉強としてその違いを楽しむのも海外からこそできる面白さです。海外にいることこそ僕料理を食べてみる。海外旅行を楽しむ30の方法。その17。海外に行ったら海外らしく現地の商店街を堪能する。海外に行くと僕の料理が美味しくなります。先進国ではおおむね僕の料理も口にできます。そこで海外旅行先で僕料理を口にしようと思うことがあります。現地に行って辛いものを口にしたくないという気持ち。やはり食べられたものを口にしたいという気持ちがあるでしょう。アメリカで提供されている日本料理とはどんな味なのかという気持ちもあるでしょう。もちろんたまらないですが、海外に行って僕の料理を食べてみるのは少し嫌いですです。それではせっかく海外旅行をしている意味がありません。 海外に行ったら海外でしかできない経験をたくさんすることです。海外回数は限られています。海外に行った時その土地の文化を適度に楽しむことが大切です。ただし海外料理ですからお腹を痛める可能性もあります。体調が許す限り海外にいる時は海外らしい食べ物を気にして精一杯現地の食文化を味わいましょう。海外にいるなら現地でしか食べられない料理を食べる。海外旅行を楽しむ30の方法、その18、持ち物は少ない方がいい。買い物を楽しむ機会が増えるから。持ち物は少ない方が海外旅行を楽しめます。大抵の人は現地で何があっても対応できるように必要なものを全て持っていこうとします。必要なものは当然持参するべきですが、持参するとフットワークが重くなります。荷物が多いと別料金も取られます。値段によりますが、別料金も払うなら現地で買った方が安いことされます。おしゃれや冷凍するだけではないですが、最大に食べたり、基準ならかなり安いものが購入できるはずです。なぜ持っていかない方がいいのか。現地で買い物をする機会が増えるからです。靴下を買おうと思った時に現地のコンビニやスーパーなら必ず靴下を売っているはずです。現地のお金で現地の人とやり取りをして買い物を成立させる。現地の通貨で買い物をするいい機会です。しかも、みんなですから短くなるので現地でも使いにくくなります。そもそも、変なものならホテルにアメニティグッズとしておいてある場合があります。事前に調べればホテルのビキニシャンプー、ドライヤー、靴下が置いてあるか確認できるはずです。ホテルに置いてあるものをわざわざ持っていくのは勝利です。よほどシャンプーやドライヤーのドライヤーのものを持っ海外旅行を楽しむ30の方法、その19、風景が見る屋内で消費するには細かい部分まで見る余裕がない。海外旅行は短い期間で様々なことを見ながら日程がほとんどです。1ヶ月のような長期で海外旅行に行くことは珍しいことでしょう。海外旅行に行くと仕事、学校、家庭、育児などの都合をする必要があります。現実的なところで言えば3日から5日くらいでしょうか。長くてもせいぜい10日前後といったところでしょう。短い期間で数多くの場所を回る日程が目まぐるしい日程になるはずです。実のところ、忙しいことというのは地元の職業や町の風景を見ているようで見ていません。全体の内容をさっと見て見たような気になっている場合が多い。後から思い出そうとしても、ぼんやりしか思い出せません。そこで私がよくしているのは町の様子が見るだけで消費することです。さよなら、コーヒーでも飲もうか、食事でもしようか。そう思った時、できるだけ店の外で食事に食べられるレストランなどをやるといいでしょう。するとどうでしょう。街を歩く人と街の風景を飲みに並べながら食事を楽しみます。そこで食事をしながらゆっくり街を歩く地元の人々や街の風景を眺めていると不思議なことに印象を感じます。人々のファッションはどんなものか、どんな表情で歩いている人が多いのか、今まで火のついそうした人々や街の特徴の細かい部分まで見る余裕ができます。食事を味わうと同時に縦から斜めで様々な光景を楽しむことができるようになるのです。風景が見るだけで消費しながら人々や風景を見る。海外旅行を楽しむ30の方法、その20、その時その場でしかできないオプションは申し込んだ方がいい。パッケージで旅行するとき様々なオプションが用意されているものがあります。良いのは豪華客船で楽しむオプション、帝国ホテルで街を楽しむオプション、もう一箇所名所を見るオプション、皆さんが加えることで海外旅行がより印象深くなるに違いありません。しかし、こういうとき考えてしまうのはやはりお金です。オプションの制度、別料金がかかります。お金がかかるな、どうしようかな、また今度来た時にしようかな、つい弱気になります。人間は不思議で海外旅行で何十万もお金を払うときは一気に支払います。一方、オプションのような数万円にはやはり悩んでしまいます。小さな金額の方が実感は割りやすいので、大きく深刻に考えてしまいがちです。しかも、また今度来た時に申し込もうと思っても、見事来ない場合が多い。もちろん、全く興味がなければ不要ですが、気になって仕方ないなら、ぜひオプションの申し込みの前提です。少しのお金を信じていると、せっかく体験できる貴重な機会を逃してしまうことになります。チャンスは一瞬、後悔は一生です。予算を少しオーバーしても勢いで申し込んでしまいましょう。オプションはその時その場で楽しみませんが、お金は後から稼げます。オーバーしたお金は極力に稼げばいい。その方が後悔しない海外旅行ができます。その場でしか体験できないオプションは多少予算をオーバーしても申し込んでしまう。海外旅行を楽しむ30の方法、その11、一度、タイに経由するにあれば、ついでに観光もしてしまえ。海外旅行の人、タイに、ついでに他の国も楽しめないか工夫してみましょう。一度でも楽しむように工夫をすれば、より濃い旅行をすることができるようになります。例えば、目的地に向かう時、途中でどうしても別の国の国際空港を経由しなければいけない時があります。少し、マイナーな国になると、直通の飛行機がなく、一度経由する必要があります。そういう時がポイントです。一度経由するなら、完全にそこで一度置いてしまい、経由するのを楽しんでしまいます。例えば、日本の松山空港からアメリカのロサンゼルス国際空港に移行しましょう。松山空港からロサンゼルス国際空港までは、現在直通便がありません。この場合、韓国の国際空港を経由して、ロサンゼルスに向かうことがあります。こういう時がポイントです。一度、韓国を経由するなら、韓国で降りて一発し、韓国旅行もしてしまいます。一度の海外旅行で、韓国とロサンゼルスの2カ所で楽しみます。わざとそういう旅行日程を考えるのもいいです。私は以前シアトルに旅行しようと思った時、ついでにサンフランシスコに行ったことがあります。シアトルとサンフランシスコは飛行機で2時間ほどの近い距離です。近いからついでにと思って2カ所を巡る旅をしたことがあります。その方が別々に旅行するよりお金を節約できることもあります。何かついでにできないか工夫してみましょう。飛行機の人と帰りに立ち寄るようになれば、一度でも楽しみます。もちろん、お金もそのままありますが、飛行機から稼げばいいのです。いや、帰りに立ち寄るようになれば、ついでにその分も観光してしまう。海外旅行を楽しむ30の方法、その12、旅先では天候が恵まれたものと考える。せっかくの海外旅行ならやはり帰ってほしいと考えることです。いい天気の方が海外旅行をより楽しめると思います。外国に天気のいい写真しか写っていないため余計にそう考えます。しかし、海外の人だけが観光に咲いているとはありません。どんな地域であろうと、悪天候の日は必ずあります。悪天候も一度の風景の一つです。むしろ雨の日は雨の日らしい街の風景を見ることができると考えられない。晴れの日は見られない街の様子、傘を差した人の動きなどが見られることでしょう。ほんの少し傘を差すのが面倒ではありますが、旅行の良い思い出になると思えばいい。多少、相手の中には思い出になりやすい。天気は悪天候になりやすい。天気は悪天候となりやすい。そういう景色も楽しみなさいという神様からのメッセージを考えることです。皆さん、正解していると海外旅行を楽しめません。悪天候でも日本としていた方が楽しめるのです。悪天候の時はそういう景色を楽しむ初めて海外旅行に行った時、誰でも大変難しい気持ちがあることがあります。海外旅行は現地の人とやり取りがスムーズになればもっと楽しめます。ご利用しています。もっと安くなりませんか？もっと大きい服のサイズはありませんか？海外旅行の目的が観光やショッピングであるのであろうと、やはり現地の人との会話が必要です。言葉がわからないとうまくいくや気持ちが伝えられず難しさを味わいます。そこで必要になるのは言葉です。海外旅行を楽しむならやはり基本的な現地の言葉を覚えるのがベストです。韓国なら韓国語、フランスなフランス語、中国なら中国語を話せるようになるのが一番の理想です。しかし、ご覧の中国は初心者はできるものではありません。そういう時、全て英語だけでも話ができるようになることです。英語圏内ですが、英語圏でなくても、ホテル的などの完璧な場所は大抵英語が通じるはずです。また、英語は世界共通語ですから、一般の方々も勉強しているはずです。基本的な英語だけでも勉強しておきましょう。英語と旅行は関係ないようですが、深い関係があります。万が一のことがあった時も英語ができれば心強い。どこにでもホテル的、空港のような人が来た場所は英語の話を常習しているはずです。困った時、基本達成を求めることもできるようになります。海外旅行に行く前に基本的な英語だけでも勉強しておく。海外旅行を楽しむ30の方法、その14、時差ボケにならない原則。到着したらあくまで現地時間に合わせて行動する。状況に移動する海外旅行では、現地のリズムと体のリズムが出て時差ボケになるのがネックです。近くの国に旅行するならまだいいです。長時間長時間もなかった分、現地に到着してホテルに着くやには、危険に見ようと思うことがあります。それはしない方がいい。寝てしまうと、現地のリズムと体のリズムが全然ちょっとだけ、というところのような危険です。そしても、寝てしまうと、ずれたままの状態で覚えてしまい、調整が難しくなります。夜に寝ようとしても、寝られるように急に行動しようとしても、眠くて大変です。せっかくの海外旅行の日程全体が時差ボケのため、台無しになる可能性があります。大切なのは、どうスムーズに時差ボケを解消させるかです。難しいようですが、実に単純です。現地に到着してからあくまで現地時間に合わせて行動する。これだけです。自分の業者が大変なら、声を前にしているです。もし到着時間が夜なら、そのまま寝てもいいでしょう。しかし、到着が夜なら、最低でも現地が夜になるまで寝ない方がいい。現地に到着した瞬間で、食事にしましょう。もし、現地で寝てしまいそうな時は、飛行機内で寝ておくのが得策です。飛行機内で寝ておくから、現地に着いたら、証明する必要がなくなります。うるさい飛行機内で眠ければ、未然に持参していけばいい。現地に到着すれば、あくまで現地時間に合わせて行動しましょう。時差ボケをスムーズに直すため、現地に到着したら、あくまで現地時間に合わせて行動する。海外旅行を楽しむ30の方法、その15、中途半端な友人と海外旅行は中途半端になりやすい。アメリカに留学中、友人の皆さんと日本から女の子2人連れが遊びに来ていました。最初の印象は深いの逆です。少し話をしていると、一人は深いな行動をするお嬢様という態度でした。もう一人の女の子は良い三線が大好きで、関係の女の子でした。見た目からして全然タイプが違う2人でした。人間関係は似たような、タイプな友人になることが多いですが、何タイプの違った人でも深い関係になる場合もあります。今回もそういう珍しいタイプだと思っていました。しかし、彼らはほとんど顔を合わせず、会話を交わしません。それぞれ女の子と話していると、彼女を彼らに全て全然合わないと言います。それから、無事がどんどん出てきました。言いたいことに全然言いない。性格も違って、意見も合わない。ストレスが溜まる。海外旅行なく、 一人は買い物に行きたいと主張すると、もう一人はテーマパークに行きたいと主張して通じられます。なかなかうまくいっていない様子でした。次々と無事な飛び出し、じゃあなぜ一緒に旅行しているのと尋ねました。二人で行きたかったら、なんとなく。それだけです。団体で申し込むと格安になる海外旅行があります。お互いに海外旅行に来たせ、相手は誰でもいい状態だったようです。いくら海外旅行が安らになったとしても、中途半端な話をしておくなっても、正直な可能性が高くなります。その後、二人が食事から話を聞くと、絶好状態になってしまったようです。中途半端な友人と海外旅行は中途半端な旅になりやすいです。かなり仲が良くないと、なかなかうまくいきにくいのが現実のようです。二人からの人と海外旅行に行く。海外旅行を楽しむ30の方法、その16、旅先の感動は常にライブ。完全に同じ感動は二度と味わえない。その時の感動は二度と味わえない。これは私は何度か旅をしていた教訓です。海外旅行で感動できた人はまた暗いと思います。もう一度同じ場所に来れば再び同じ感動を味わえるだろうと思います。しかし、現実にはその時の感動はもう二度と味わえない。これは事実です。その瞬間の感動にはいくつか要因が並んでいるからです。慣れ、出会ったり、状況であったりします。初めて、ロサンゼルスの歴史専門大学から手を見た時、あまりの美しさに心臓を打ち抜かれたような衝撃でした。言葉にならない美しさ。逆感動の夜景とはまさにこのことだと思いました。その後、私はもう一度その感動を味わいたいと思い、高校卒業の留学先はアメリカ、ロサンゼルスにしました。留学中、現地の友人と再び夜景を見ると、1回目とは少し違うと思いました。感動できるといえば感動できますが、1回目とは違う感動です。慣れていない友人に気を使い、様々な人が落ち込んだし、ゆっくり夜景を見られる状況ではありませんでした。すでに一度にしたことがある夜景なので、それほど大きな感動はありません。その後も何度か訪れましたが、その度に別の感動がありました。慣れや情緒という要因が複雑に絡み同じ感動を味わおうと思っても、実際のことは不可能でした。同じ光景を見れば、いつも同じ感動を得られるわけではない。悲しいから人間です。どの感動でも同じです。完全に同じ感動は二度と味わえない。同じ場所に来ることはできますが、全く同じ感動をもう一度味わうのは不可能です。すべての旅はライブです。常に最初で最後の連続です。ぜひそれを意識しながら旅をしてみましょう。美しい夜景を見た。珍しい美術品を見た。楽しい買い物ができた。美味しい食事を食べた。その時、あ、この感動は最初で最後だと思います。そう思いながら旅をすると、旅の感動を味わう姿勢が断然強くなります。あ、この感動は最初で最後だと思いながら旅をする。海外旅行を楽しむ30の方法、その17、旅行を楽しめるかどうかは体力と少しにかかっている。旅行ではたくさんあることになります。国内旅行や海外旅行であることは関係ありません。タクシー、電車、バス、地下鉄などが使えるのは大きな移動だけ。デパートでショッピングをしたり、観光地を歩き回ったりのような小さな移動になると、やはり歩く量が必要です。旅行を楽しめるかどうかは、実は体力と少しにかかるです。たくさんある体力と強い少しながら、デパートでショッピングをより楽しんだり、観光地を歩き回ったりする余裕もあります。そこで提案があります。旅行をする1ヶ月前からウォーキングを始めていませんか。すでにそういう習慣があるんですが、内緒は旅行を楽しむ前準備としてウォーキングです。目安としては、大体1日1万歩7回程度になることです。1万歩もあれば旅行でもかなり余裕があるはずです。旅行を楽しむ前の前提なのです。旅行に行く前にウォーキングで少し抑えておく。海外旅行を楽しむ30の方法、その18、迷った選択肢があれば予算の許す限り旅行を頼むがいい。海外旅行は迷いの連続です。A も食べたいけど B も食べたいな。A も行きたいけど B も行きたいな。A も欲しいけど B も欲しいな。ショッピング、観光、グルメなどその場でしか経験できないことですから判断に迷うことです。海外旅行では食べる回数に限りがありますし、見てもらえる時間も有限です。さて、ここで思わぬもう一つの選択肢があります。旅行を選ぶという選択肢です。予算と時間が許す限り旅行を選び、一度でも楽しめばいい。もちろん、お金は多少かかります。しかし、お金は旅行が終わってからまた稼げばいい。お金は後から取り戻せます。あくまでその時にしかできない経験を最優先にします。お金で解決できないか考えてみることです。これが旅行を楽しむことです。迷った選択肢があれば予算の許す限り旅行を選んでしまう。海外旅行を楽しむ30の方法、その19、ホテルを決めると旅行全体の質が低下する。これなんて言うんだけど、安いホテルでいいよ。予算に余裕がないとき最初に削ろうと考えるのはホテルの例度です。安いホテルに泊まって予算の少しでも抑えようとする人も多いのではないでしょうか。しかし、ここが重要な着眼点です。逆です。旅行を楽しみたいは実はホテルと相対を変えるということです。ホテルはいわば旅の拠点です。旅行全体の印象を決めてしまう最重要ポイントです。もし安いホテルに泊まってしまえばどうでしょうか。安いホテルとはいえ差はありますが、多くの場合、食い、削る、暗いという特徴が挙げられるでしょう。ホテル作の場合が悪かったり、サービスの手が悪かったりします。当然、ご飯でもいい。そうした部屋の複雑、暗さ、暗さが夜の寝つきも悪くなります。せっかく正しい観光地で気分が良くなっても、拠点になるホテルで気分が下がり、台無しになってしまいます。以下は悪いかもしれませんが、品質の悪いホテルは完全体に品質も落とします。本当に旅行を楽しむならホテルと相対を変えるということです。本当に良いホテルならホテルの一つの娯楽施設になっています。ホテルで一日マッサージサービス、朝食のサービスなどです。当然のことなら部屋も増え、だからこそ夜もゆっくり安心していられ、睡眠の質も良くなります。これだけでも全然違います。そういうことで、旅の印象は決まります。たとえ、周りの観光地などであろうと、ホテルの品質が良ければ、なんだかいい旅行だったねという印象へと変わります。旅の印象を決めるのは観光地よりホテルです。これこそお金を変える。海外旅行を楽しむ30の方法、その30、外国に乗っていないならばホテルの人に来て。現地の人はあるガイドブックです。言うなら、現地の人にこの辺で面白いところはないですかと聞いてみましょう。現地のことに詳しいのはやはり現地の人です。その土地で暮らしていると生活の隅々まで浸透しています。言葉の壁はありますが、試してみる価値があります。外国には乗っていない意外な情報や穴を知っている可能性があり、ただし、あくまで場所で教えてもらうようにしましょう。案内してあげるよう続いていってしまうと、この辺りまで巻き込まれる場合もあります。面白いところというキーワードを変えてみると、とても応用がします。この辺りで、ゆっくりできるところはないですか。この辺りで美味しいお店はないですか。意外なことを教えてもらう可能性があります。そうは言っても少し悲しいな。犯罪に巻き込まれるのも心配だ。そういうふうにもう一つの手段があります。ホテル作品を訪ねることです。これはおすすめです。ホテルの人なら、現地に住んでいる人から、その周辺には詳しいはずです。旅行者向けのシステムをスタッフですから、地域詳しく旅行者向けの情報を確認しているところでしょう。高級ホテルなら現地の人に突撃インタビューをしてみる。海外旅行を楽しむ30の方法、まとめ、その1、お金や時間より勇気を出す。その2、山や海を飛び越え新しい自分に出会いに行く。その3、飛行機の機内食を楽しみにする。その4、息の飛行機は出て体力を温存する。その5、まだ人の売店のまらない時間に観光地を楽しむ。その6、何でもない場所を散策する。その7、現地の言葉で話しかける。その8、自由時間が多いパッケージツアーを選んでポジティブに動く。その9、現地に到着したら僕のルールやしっかり忘れる。その10、現地に到着したら大きく深呼吸をして国の様子を感じる。その11、最新のガイドブックを購入する。その12、店長に説明してくれてもあえてガイドブックで調べる。その13、ガイドブックは見せるようにしてやる。その14、旅の始まらせて気になったところはどんどん尋ねる。その15、看板の文字を声に出して読んでみる。その16、海外にいるときこそ僕料理を食べてみる。その17、海外にいるなら現地でしか食べられない料理を食べる。その18、現地にあるものは現地で買う。その19、風景が見えるかけて気休みしながら人々や風景に目を向ける。その10、その場でしか体験できないオプションは多少予算を出しても申し込んでしまう。その21、行きや帰りに立ち寄りになればついでにその分も観光してしまう。その12、発展後の時はそういう景色を楽しもうと考える。その13、海外旅行に行く前に基本的な英語だけでも勉強しておく。その14、時差をスムーズに直すため現地に到着したらあくまで現地時間に合わせて行動する。その15、海外の人と海外旅行に行く。その16、あ、この感動は最初で最後だと思いながら旅行に行く前にオープンで少し抑えておく。その18、迷った選択肢ならば予算の許す限り旅行を選んでしまう。その19、ホテルこそお金をかける。その30、現地の人に突撃インタビューをしてみる。